マルコ2章23節。私が奇数節を言いますので、皆さん偶数節をお読みください。マルコ2章23節。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。
するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。
イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。
アビデアタートが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外のものは食べてはならない備えのパンを自分で食べ、また共にいた者たちに与えたのではありませんか。
また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。
人の子は安息日の主です
。はい。ね。まあ、この歌詞は、まあ、安息日論争と、まあ、福音書、四つの福音書ですね。他には、たくさんこの安息日問題というかね、そういうのが、まあ、議論の中に上っております。それはこの、まあ、イスラエルの民がですね、旧約聖書を与えられて、そして、まあ、モーゼの十戒を与えられてですね、その神様の御言葉を守りなさいと、ね、約束の地に入ったらですね、言われて、そして、まあ、約束の地に、モーゼに導かれて、またヨシュアに導かれて入ったわけですけども、でその土地でですね、まあ、イスラエルの民が、いつの間にか、まあ、偶像礼拝とか不道徳な行為に、まあ、ソロモンの後ですね、こう、後々の王様は、そういう中に陥ることになりまして、まあ、約束の地でこう、懲らしめられてですね、北のイスラエルは滅んで、南のユダもバビロン捕囚にあったというね。で、その時に、まあ、イスラエルの民は70年間バビロンで、労働をするようになるわけですけども、それからですね、70年経って、約束の地にまた一部の者たちが帰ってですね、そしてこう、国をまあ、再建しようというね、宮を、神殿を再建し、また城壁を再建したんですけども、でその時にこの絵面記なんか見ますとですね、まあ神様の戒め守らなかったからね、こんなことになったんだということで、それでこう非常にこう立法的な、まあ、社会になっていくというね。それでまあその中の一つにですね、こうまあ、モーゼの十戒の一つ一つを、これはどういう意味なのかというね、そういう、まあ、解釈がなされるわけですけども、安息日の解釈の中にもですね、何をしたら、労働になるのかとかね、そんなことがいろいろありまして。で、この箇所ではですね、23節に、麦畑の中をですね、通ってですね、イエス様伝道されたわけですよね。まあ、日曜日に、まあ、伝道活動する、いうこともね、本当にこう、まあ、イエス様も模範を示されてるんでしょうけども、まあ、その時に、まあ、弟子たちが、みちみちですね、穂を摘み始めた。ね。まあ、忙しい、この生活の中ですから、本当にこう、食事をする暇もなくというね、だったのかもしれません。で、こう、その穂をですね、摘んで、まあ、口に入れてですね、この、まあ、食事の足しにしていた。ですね、そしたら、まあ、立法に厳しいですね、パリサイ人たちがですね、イエス様に抗議していったんですね。なぜ彼らは、まあ、安息日、ね、安息日に、まあ、労働してはならないと言われてるんですね。穂を摘むということは、まあ、稲刈り、まあ、労働になるというね、まあ、こういうふうな、まあ、まあ、別の箇所では、この、怪我人を治してもね、治療行為というのは、これは、まあ、労働になるとかね、いろいろ、まあ、そういう、こう、何キロ歩いてはいけないとかですね、 まあ、今日でも厳しいあのイスラエル人の、まあ、ユダヤ教徒の人はテレビのスイッチ入れるのはアルバイトの人を雇って入れてもらったりとかですね、なんかこうそんな人もあるそうですね。だからまあある面この時代というのはあの、まあ、聖書の文字の表をですね、表面をですねこう解釈して、そして細かいところまでどんどんどんどんこうこれしていけない、これはしていけないという感じですね、決められていて、まあ信仰者の生活がまあちょっと窒息気味というかね、ものすごくこうまあ手足を縛られたようなこう生活に、陥っている面があったと思うんですね。まあそれでいてこう神様の本当のまあ心というものが見えなくなっていたというね。で25節、まあ、26節はそのいう状況に対してね、まあ、質問に対してイエス様が一つの答えを与えられた、ね、イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ね、何をしたか読まなかったのですかと、ね。まあ、これはまああの、第一サムエル記の中にこうあるわけですけども、ダビデたちがこう、ダビデとその連れの者たちが食べ物がね、不足していて、本当にこう困ったときにですね、その、大祭司のところに行ってですね、そしてこう、その、なんか食べるものはないですかと。ただね、そしたら普通のパンはないんだと。もう性別されたパンしかないと。ね。それでまあ、この、あなた方は、こうね、こう、女性で身を怪我した人はいませんかとかですね、何かこう、いろいろ質問してですね、そして、いや、私たちはまあ、そういうものは一人もいませんと。でまあ、祭司はですね、この普段祭司以外のものを食べてはならない備えのパンをね、ダビデにこの分けてやったというね、まあそういう記事があるんですね。でここでもですね、本当にこうイエス様が言われているのはですね、この食べ物がなくてね、まあひもじい、そういう困った状況があるとね、そういう時にですね、この聖書の、まあ、文字面でですね、に、こう、固執してね、ああ、それはもうダメです、あげられません、という感じでですね、まあ、そういうふうに、こう、断ったんではないと。本当にちゃんとですね、した、処理をしてですね、ちゃんと調べて、そして、この、ひもじい状況をですね、まあ、改善したというね、そういう、まあ、出来事があったということですね。で、このことの中に、まあ、神様の御心もまた示されて、ね、本当にまあ今の時代ですね、こう思いますのに、まあテレビでも毎日、ニュースでも毎日ね、流れてますけども、本当にまあ仕事がないというかね、そして本当に多くの人がまあ生活苦の中にあるという、そういうまあ困難な時代、日本だけではない、ね、中国でもね、またこうアメリカでもね。どこの国に行っても、まあ、そういうふうな、まあ、状況が、ね。で、そういう中でですね、本当にこう、どう言いますか、神様の御言葉を、まあ、どう当てはめて生きていくかというね。で、まあ、聖書の、まあ、御言葉を生きるという、まあ、生き方の中にね、一つは、まあ、聖書の言葉の表面に縛られてね、ものすごく、ああ、そうしてはいけないという感じで、まあ、断罪的と言いますけども、まあ、上から一刀両断にですね、それはいけませんという感じでね、そういうこう、四角四面で聖書を、言葉を用いて自分を、まあ、縛っていくようなね、そういう窮屈な生き方もありますし、で同時に、まあ、その反対としてはね、まあ、まあ、いいんですよと。まあ、時代によってね、時代状況によって、まあ、いろんなことがありますから、まあこれは昔の言葉ですから、今は今という感じでね、まあ、報酬に流れるというかね、道徳的にもですね、またこう、生活的にも、そういうふうに、こう、ルールのない、まあ、人生を送ってしまうという問題もあると思います。まあしかしですね、イエス様はですね、このダビデの出来事を通してね、 一つの御心を汲み取りなさいと、ね、27節28節を見ますとですね、また言われたと、ね、これを解釈してね、安息日の論争に答えを与えておられる。それは安息日は人間のために設けられたんですと、ね、人間が安息日のために作られたのではありません、ね、だからこう信仰とかね、教会とかというのがですね、何かこう人間を縛ったりですね、また人間をこう苦しめるためにこの聖書があったり教会があったりするんではない、ね、そうではなしにですね、一人一人の、まあ、あの人間のね、本当に幸福のために、そうこうもたらすためにこの神様がおられですね、神様が私たちを本当に独り言はもうほどにね、愛しておられる。いろんな配慮をしてくださっているということをね、こう知ることこそが、まあ、信仰生活であってね、またこう、私たちが日曜に集って、礼拝を、まあ、また御言葉を聞くというのもね、本当にこの、それ自体が目的というのではなしに、本当に人間がですね、この、労働だけでですね、昔は、生きて、まあ、30前後でですね、みんな死んでいた。もう、牛や馬のようにですね、働いて働いて死んでいった、そういう世界の中でね、神様は6日働いて1日休みなさいと。それも、イスラエルの民だけじゃなしにね、その中の奴隷も家畜もね、すべてそうしなさいと言われたというね。本当に今日の、まあ、労働条件の中にそういう、まあ、あの労働の人、休みの人は、また労働時間の、ね、制限があるということはね、まあ、本当に、まあ、あの聖書から来た、まあ、あの神様の御心の実践だと思いますね。まあ、そういう意味でこう私たちがこの神様は私たちを、ね、本当にこの困難な時代の中でですね、本当にこう知恵を持ってね、神様に愛されていることを知り、また神様をね、またね、その応答として愛するように語っておられると思うんですね。そして28節、人の子は安息日も主ですと、ね、イエス様はですね、この安息日の意味をね、もう一度新しくね、こう深く定義し直されたね。まあこの当時のユダヤ人、まあイスラエル人たちはですね、本当に安息日いや労働してはならないという言葉にですね、細かく縛られてね、もう病人でも助けることができないし、またこうどう言いますか、もう飢えて死にそうでやっても食べ物をね、こう そういうとこからね、もらうことはできない、何かそういう縛られた考え方でしたけども、イエス様はそうではない、ね、食物がなくて日持ちかった時、ね、この食べてはならないと言われている備えのパンをね、この食べまた与えたとね、このことの中には本当に、まあ、あの深い意味があると思います。文字の言葉の表面にね、縛られて神様の御心を見失うのではなしにね、その言葉の本質といいますか、いうものを汲み取ってね、でそれをですね、こう報酬のためにではなしにね、本当にこの自由な中で神様にどうね、使え、またその困難な時代の中で神様のとの交わりをね、どう深めていくかということをね、私たちは模索し導かれね、その中で、困難な時代にこそ、また日曜日がですね、なかなか守れないこの時代の中でこそね、この主にあって主を主としてね、そして私たちを愛してくださっているという、そういう信仰の中にね、霊的な成長をね、図る、そのようなこの導かれ方をね、養われ方をね、いろんな形でね、していきたいと思いますね。じゃあ導かれるままに、お願いしましょう。